本日与えられている聖書の箇所を開きたいと思います。出エジプト記の20章16節、旧約聖書の出エジプト記20章16節を司会者がお読みいたします。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。もう一度お読みいたします。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。このところから偽ってはならないと題して教官先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。4月に入ってこの新しい環境の中に置かれる若い兄弟姉妹方もいらっしゃいます。卒業、入学、進学、あるいはまたそれぞれの年配の方々においても職場での変化やさまざまな環境の変化の中に置かれることになるわけですけれども、互いのためにそのことも覚えて祈ってまいりたいと思います。今日は10回の中の偽ってはならないというところをですね、この見てまいります。いろいろな事件があり、そしてその中でさまざまな裁判等やそういったところにおいても証言が重んじられます。ですが時として証言が異なる場合、あるいは食い違う場合もあります。証人として立つ場合には真実を語ると誓うわけですが、それでも偽るということもありえます。またこの裁判という大げさなものでなくとも、私たちの日常生活においても偽りの証言というものがあります。まあ、そんな私たちにとって今日の言葉は大切な言葉でもあるわけですが、20章の16節にあります。今日はこの偽りの証言ということについて少し考えてまいります。まずこのさまざまな偽りの証言ということがあります。偽りの証言といっても、自分にはそんなことは関係ないと言われるかもしれませんが、確かに多くの人々にとって、裁判の証人に立つということは少なく、まあ、あまり関係がないと見てしまうかもしれませんが、日常生活においていろんな形での偽りの証言ということを私たちは出会います。そんな場合を振り返るわけですが、一つは文字通り嘘とか偽りの証言があります。旧約聖書においては証言によってその人の生き死にが左右されます。ですからその真実ということをとても大切にしてきました。ですから誰かが他の人に訴えられたとしたら、そこに二人あるいは三人の証言を必要とするということが申命記においても命じられています。二人あるいは三人の一致した証言がなければそれは認められなかったわけです。そしてイエス・キリストご自身もですね、誰かが罪を犯した場合には二人あるいは三人の証人によって事実を確認しなさいとあります。また教会の中の働き人に対しての訴えも非難も二人あるいは三人の証人がいなければ取り上げてはならない。まあ、そんなふうにも聖書で命じられています。まあ、そのように命じられているわけですが、それでも聖書の中を見ると偽りの証言ということがありました。例えばアハブという王様の場合があります。アハブ王はですね、王として多くのものを持っていたわけですが、それでもですね、ある時ナボテという人の持っていた畑が欲しくなりました。そしてそれをこの買い求めたいとナバテにですね申し出たわけです。でも彼はそれに対して、いや売ることはできませんとこう断りました。まあ、それでもアハボは欲しい と思ったので、この二人の証人をですね選んで、そして二人にはナボテがですね王のことを呪ったという偽りの証言をさせたわけです。そして二人の証言があるということで、その罪によってナボテは石で打ち殺され、そしてアーボーは彼の土地を手に入れるという、まあそんな罪を、大きな罪を犯してしまったことがありました。またイエス・キリストについてもそうでした。人々はイエス・キリストが神を冒涜していると言って偽りの証人を立てて訴えた。そして十字架へとつけるわけです。まあこのように偽りの証言によって人は命を奪われることさえありました。私たちもこれからいろいろと人々の争いに巻き込まれることもあると思います。人々への非難の是非について考えさせられることもあります。会社においても地域においても、そして時には教会の中においてもあります。そのような時にこの偽ってはならないという言葉を心に留めるわけです。この偽りの証言は、また二つ目には悪意のある抽象、悪意ある抽象ということもあります。証言という大層なことでなくても、悪意を持っていろんなことをですね言いふらすということがあります。私たちは罪人ですから、人とのいろんな関係においてのこの抽象ということがあり、やらかしてしまいます。その心の中に妬みやあるいは憎しみがあって、そこから出たりすることもあります。イエス・キリストご自身もそんな悪意に満ちた言葉をかけられたわけです。悪霊をイエス・キリストが追い出すと、ある人々は言います、彼はサタンに疲れてサタンの力で悪霊をですね追い出していると抽象されたりもしました。またイエス・キリストが主税人たちと食事をすれば、イエス・キリストは罪人の仲間だと言って非難されたりもしました。とにかく悪意ある抽象を受けていたわけです。ある方がこんなことをあったと嘆いていましたが、その方が新しい車を買ったそうです。すると近所のある人がですね、あの人にそんな新車を買えるはずはない、きっと何かをやったんだとこう言いふらしたそうですね。あたかも会社のお金をくすねたとか賄賂を受け取ったとか、そう言いたげな悪意ある中傷噂をですね中傷したわけです。またある方は仕事のことで女性と会っていたところを見られて、まあ浮気をしていると、まあ中傷させられ、され噂を立てられたと言います。そんな悪意は私たちの周りにやはり満ちているわけですし、悪意ある中傷ということもあります。あるいはまた、この未確認の、本当かどうかを確かめない未確認の噂というものもあります。私たちは噂は大好きですから、この三人が集まって誰かの噂をします。やがて一人が帰ると、残りの二人は帰った人の噂をする。まあそのようなことがしばしば見られます。そしてその噂が時として大きな力を持って、本当に人を不幸にしてしまう、その人生を台無しにしてしまうことさえあり得るわけですが、変な噂をですね流されて、しかも事実でない噂によって大きな迷惑を被ったということも時にはあるかと思います。噂が耳に入ると、それが真実かどうかを確かめないで喜んで他の人に伝えてしまう、広めてしまうということもあります。これもまた偽りの証言と言えるわけです。ある方が、ある牧師がこんなふうに記しているわけですが、噂が入ると、まずそれが真実か否かを確認しなさい。そしてさらに、そのことを伝えることが益になるかどうかを問いかけなさい。そして伝えなさい。 まあ、そんな現実的なアドバイスをしておられました。またこのようなこの詩がありました。何時らもし何人かの噂を聞き、これを他の人に伝えたくなったならば、それをしてまず三つの関門をくぐらせよ。いわくそれは誠か、いわくそれは必要か、いわくそれは親切か、これがいわゆる三つの関門であるというわけですね。その通りでもあるかと思います。まあ、このことをしないで流すと偽りの証言となってしまうわけです。初代の頃、クリスチャンたちは子供の肉を食べ血を飲んでいるという噂を流されました。それはある人々が聖餐式のキリストの言葉を聞いてですね、それを十分確かめもしないで、クリスチャンたちは人間の肉を食べている、人間の血を飲んでいると噂をし、それが悪やる人々によってどんどん広められていったということがありました。そして迫害へとつながっていたわけですが、そのような未確認の確かでない噂ということもありました。あるいは偽りの証言には沈黙もあるんじゃないかとも言われます。事件にしろ争いにしろ、何にしろ自分が本当のことを知っているのに口を拭って黙っていることも特殊として偽りの証言だとこう言われます。沈黙していることによって他の人が苦しめられ、濡れ衣を着せられたりするならば、偽りと同じことだというわけですね。まあ、このように考えた私たちが偽りの証言、まあ、そんなのは縁遠いと思うかもしれませんが、本当にそれがいかに複雑かを知らされると、日々の生活においても偽っていないかと、まあ、自己吟味されるところでもあるかと思います。十回は隣人への偽りの証言を禁じているということでした。まあ、そのような悪意ある抽象や偽りもあるわけですが、そういう中に置かれているわけですから、考えればあまりそういったものを簡単に信じないということも大切なことでもあるわけです。簡単に信じやすいわけですが、そうではないということです。中国でのことですが、烈士という一人の思想家がいて、彼は立派な思想家だったわけですが、貧しい生活をしていました。そしてこれを知った王様の家来がこのことを王様に告げるわけです。あの人はですね、立派な思想家なのに本当に貧しい生活をしていますよと。すると王様はですね、早速たくさんの贈り物を彼に届けたわけです。ところが彼はその贈り物を受け取ろうとはしなかったわけです。奥さんはなぜですかと彼に問いかけました。別にへそ曲がりでもないわけですが、すると彼は答えたというわけですね。王様は誰かから私が貧しい生活をしているということを聞いたんだと思う。そして気の毒に思い贈り物をしてくれた。でもそんなに簡単に人の言葉を信じやすいのならば、誰かが今度は私の悪口を王様に告げたなら、やはりその言葉を信じて私を牢に入れるだろう。だからこうして今断ったんだというわけですね。まあ、人はそれだけいい加減ということかもしれません。同時に私たちがそのような悪意ある噂や抽象された場合、どうしたらいいんだろうかということもあります。スポルジョンというですね、スポルジョンという、まあ、本当に多くの働きをした方がいますが、その人がこんなことを語っているので、まあ、参考になるかと思います。彼らが語ることは、使徒の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。まあ、これは伝道者の書の7章にある言葉ですが、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。 とあります。あなた方は、彼らにはあなた方は人々の舌、口ですね、その舌をとどめることはできない。それゆえに最も良いのは自分の耳を塞ぎ、話されていることを聞かないことである。一歩外に出れば世間話の世界がある。それに注意を奪われるとひどいことになる。一人の賢人は自分を罵った人に対してこう言った。あなたは自分の、ご自分の舌の、口ですね、ご自分の舌の支配者ですが、私は自分の耳の支配者です。と言った。あなたは言いたい放題のことを言っているでしょう。しかし私は自分が選択するもの、選ぶものだけを聞きます。あなた方自身に反対する偽りの噂には、多くの場合、聞こえない耳を用いなさい。噂は放っておけば、自ら上がった大きな魚のようなもので、あちらこちらとのたうち回って、やがては死んでしまう。だから、虚言、偽りの言葉に応えると、それに対して水を提供し、魚が長く生きるのを助ける結果となる。あなた方自身で戦うことをやめよ。そうすれば避難した人の十中八九まで、その悪意で何も得ることができず、ただ自らを無念に思い、他の人から軽蔑されるだけだろう。こうして中傷する者を告発するのが賢明だという場合はほとんどない。まあそんな、ちょっと長いですが、そんな言葉を彼は語っているわけですが、考えさせられる、知恵のある言葉でもあるかと思います。まあそのように偽りの証言ということがあります。で、次には、その偽りの証言を避けるためにということがあります。私たちがさまざまな弱さを持っているわけですが、その中で偽りの罪をですね、証言の罪を避けるためには、じゃあどうしたらいいんだろうかとあります。まあそれには、消極的な面と積極的な面がありますが、その消極的な面から言いますと、そこにはいくつかあります。消極的な面の一つは、偏見を除くということがありました。偏見を持たない。私たちはどうしても偏見や思い込みがその心を支配することがあります。人種による偏見や生まれによる偏見、あるいはさまざまなその他ですね、職業やあるいは住まいや容姿やいろんなことによる偏見があります。ある方が、偏見によっては自分の子供の結婚はですね、子供の結婚が妨げられたらならないと言ったわけですね。偏見によってですね、子供たちの結婚を妨げてはならない、そう声高に言っていたわけですが、ですがいざ自分の子供の結婚となるとですね、そのことはどこへ行ったのかと思えるほどに反対してしまったということがありました。人事では正論を語っていても、いざ自分のことになると、物差しを変えてしまう場合もあります。イエス・キリストに対しても人々はそうでした。人々は言いました。ナザレの町から何の良いものが出るだろうか。ナザレのような田舎町からそんな立派な人が出るはずはない。ナザレのような田舎町からそんなものは出ないという偏見も持っていました。初代教会の中にすらありましたが、聖書に記されていますが、お金持ちが礼拝に来るとですね、下にも置かないくらいに丁寧に接します。でも貧しい人が来ると乱暴に扱う。そんなことがあったけれどもしてはならないとありました。私たちは偏見によって人々に対して偽りの証言をしてはならないということでした。少し長いんですが、旧約聖書の中にこんな言葉があります。出エジプト記の23章というところです。出エジプト記の23章の、10回の後に続くわけですが、23章の1節からこの 8節までこのようにあります。偽りの噂を口にしてはならない。悪者と組んで悪意のある証人となってはならない。多数に従って悪の側に立ってはならない。訴訟において多数に従って道からそれ、ねじ曲げた証言をしてはならない。また訴訟において弱い者を特に重んじてもいけない。あなたの敵の牛やロバが迷っているのに出会った場合、あなたは必ずそれを彼のところに連れ戻さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが重い荷の下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。訴訟においてあなたの貧しい者たちの裁きを曲げてはならない。偽りの告訴から遠く離れなければならない。咎のない者、正しい者を殺してはならない。私が悪者を正しいとすることはない。賄賂を受け取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるとあります。そこには権力者や金持ちに重ねて、ですね、偽りの証言をしてはならないとあります。ですが同時にまた貧しい人、弱い人だからといって不当に重んじてはならないというわけですね。まあ、私たちは時として偏ってしまいやすいわけですけれども、そんな私たちにとってはこの23章の言葉は、偏ったさまざまなことによって、偏見によって偽ってはならないとあります。まあ、消極的面のもう一つは、やはり自分を守る、自己防衛を避けるということもあります。これについてはよくわかるかと思いますが、子供たちが何か悪いことをして叱られると、自分を守るためにやはり適当に嘘をつく場合、あるいは誰々が悪いんだと言って責任転嫁してしまうこともあります。すぐバレるのにそういうことをすることもあります。そしてもちろん私たち大人も同じようなことをしてしまいます。自分を守るため、自分を悪くないとするために、ごまかしたり嘘をついたり偽りの証言をしてしまうことがあります。まあ、大人ですからより巧みかもしれません。ですが神はすべてのことをご存知ですから、まあ、変な自己防衛をしないことでもあるかと思います。ダビデはバテシバとの罪を犯したときに、預言者からその罪を指摘されました。その時彼は自分でいろいろと言い訳をしたり自己防衛をしたりしないで、素直に認めて悔い改め、そして、そのような偽りの証言という罪の上塗りはしなかったわけです。そのような偽りの証言を避けるためには、積極的な面においてはやはりそこにおいては愛ということがあります。新約聖書に愛をもって真理を語りとあります。真理を語ることは大切ですけれども、でもそこに愛というものもなければ、ただ人を責めるだけのものになってしまうわけですが、まあ、そのようなそこに愛があるのかどうかということも問われてもいきます。まあ、愛は方法を見出すという言葉もありますけれども、愛があればたとえ真理を語る場合でも最も良い方法をですね、見出すことにもなります。他の人への憎しみや悪意があるとですね、やはり偽りの証言をしてしまうわけですが、そうではなくそこに愛があるならふさわしく真理を語ることもできる。時にはそれが自分にとって不利益になったとしてもということがあります。まあ、そのようにさまざまにおいて、私たち自身が偏見や、まあ、そういったものも捨て、本当に抽象や未確認の噂や悪意のあるそのような抽象、そういったものを語ることがないように、本当に知らずにその罪を犯してしまう、そんな私ですけれども、まあ、十分心していきたいと思いますし、また自らもそのようなことに陥らないように心していかなければならない。この10回はそのことを進めております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当にいつの間にかこの偽ってはならないと言われながらも偽ってしまう愚かなものであることを思います。神様、どうぞそのことを本当に私たちが知らされたならば、 素直にダビデのように悔い改め、罪の上塗りをすることのないように名を導いてください。本当にそのため私たち一人一人を日々整えてくださり、作り変えてくださるようにお願いをいたします。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。